人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週はアーティストカフェ福岡で開催中、共同アトリエ3号倉庫の即席平岡正也、森田加奈子作品展、うんうと明星について取り上げます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
我々見てきましたけど、
はい、
いやこれはぜひ行っていただきたいなという展示でありましたね。
はい、あの割と結構これ見逃せない理由がいくつもある展示だなとも思っていて、あのまず一つはその佐藤さん、あのタイトルもあの読み上げていただきましたけど、共同アトリエ3号倉庫の即席っていうことで、その福岡にかつてありましたその共同アトリエ3号倉庫っていう、まあ、あのまずそこが一つのテーマというか、あのイシューになっている展覧会ですね。で、まあ、そのことはまたちょっとあの放送の中でもあの詳しくお聞きしているので、そこちょっとぜひお聞きいただきたいわけですけれども、まあ、その共同アトリエ3号倉庫というですね、その現場で第2期のアーティストとして、まあ、2003年から2006年に、その3号倉庫 の, あの作家としてですね、あの所属作家というか、まあ、その参加作家か、として、活動されたのがこの平岡正也さんと森田加奈子さんでいらっしゃるということ、で、平岡さん、森田さん、ちょっと軽くご紹介しておくと、平岡正也さん、1980年生まれ、沖縄県在住の、まあ、画家平面作家ということで、現在はですねその、作家活動と、並行して、アーケイドというですね、アートスペースの、運営もなされているような、まあ、そういう作家さんでいらっしゃるということ、そしてもう一方森田加奈子さん、こちら1979年生まれの、福岡県在住でいらっしゃいます。で同じく、その、3号倉庫に、第2期に、参加された後、現在もまあ引き続き作家活動を続けながら、やっているというような、そういう作家さんのお二人なわけですね。で、まあ、今回その、この共同アトリエ3号倉庫の即席と題した、展覧会で、その平岡さんと森田さんというその第2期の作家をお迎えして、その二人展をやるということについてだったりとか、まあ、そこからどういうものを見つけていきたいのかっていうことなどからですね、この、後のですねお話をたっぷりお聞きしているので、そこをですねちょっとじっくりお楽しみいただければというところでしょうか。
ゲストをお招きしております、平岡正也さんと森田加奈子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。
そしてアートスペステトラの城野さんにもお越しいただいております。
はい、
お願いします。お三方をお迎えしておりますが、
はい、今日はですね、アーティストカフェ福岡で、現在開催中の共同アトリエ3号倉庫の即席、平岡正也森田加奈子作品展うんうと明星について、取り上げていくということになるわけですけれども、まずちょっとね順に、まあ、ここ の, あのタイトルにも歌われているものをですねちょっと拾っていきたい。あのこの共同アトリエ3号倉庫の即席ということになっておりますので、3号倉庫っちゃまず何なのかいというところをですね、この企画をあの立てられたこのジョノ君にですね、ちょっとまずお尋ねしていきたいと思います。
はい、この共同アトリエ3号倉庫というのは、福岡の7つの、倉庫街に存在した、若手アーティストのためのアトリエ兼展示スペースで、2000年から2011年までの11年間、匿名の特殊化の支援によって運営されました。この場所ではですね、当時ディレクターを務めた元ネオダダイズムオーガナイザーズの風倉翔さんとともに、まあ、全23名のアーティストがこの場で活動したということになっております。
あの今はもう本当にまあ福岡、そしてまあもう全国的に活躍されているあの作家たちが実は結構ここを通過して活動していたっていうことですよね。
そうですね、 現在福岡にいるアーティストもいますし、関東、関西、さまざまなところにいるアーティストもおりますし、海外にも拠点を移したアーティストもいます。
で、今回この展覧会の作家として参加されているこのお二人、平岡正也さんと森田加奈子さんは、その3号倉庫の第2期 の、 そのアーティストだったっていうことですかね。
そうですね、お二人はですね、2003年から2006年までの間、活動されておりまして、今回の企画としてはですね、通常1期を扱うところからスタートするのが、通常だろうと考えられるんですが、あえて2期にしたというところは、この3号倉庫というものの土台を作ったお二人だからというところなんですね。
なるほど。
なので お二人にしかお話しできないような苦労みたいなところもありますし、アーティスト風倉翔さんの姿とか、そういったところなんかもお話しできればいいなと思ってます。
なるほど。ということで、ちょっと今回ですね、この作家としてご登場されているお二人、順にちょっとお話をお伺いしていきたいわけですけれども、まず、平岡正也さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、平岡さん、今ちょっと城野くんが触れていただいたその3号倉庫の、はい、第2期アーティストだったということで、実際にその2003年からだから
3年間
ですね、3年間ですかね、参加アーティストとして活動なさられて、まずその平岡さんにとってその3号倉庫っていうのが、どういう場所だったのか、そしてどういう経験をこうご自身の中に育んでくれる場所だったのかっていうのをちょっとお聞きできればと思います。
は
い、
そうですね、3号倉庫はですね、大きい扉の海沿いにある倉庫なんですけど、そこにこもってずっと制作をするっていう貴重な経験をした場所でもあるし、今だと20年ぐらい経ってるんですけど、今も画家を続けていれるのもその場があったからだなという原点のような場所だなって思ってます。
当時は平岡さん的には、はい、その学生を卒業されて画家になってみたいなぐらいの時期とかだったんですか。はい、
そうですね、なるほど。4年生の終わりぐらいにメンバーになってという時期ですね。
なるほど。じゃあもう言ったら本当にもうそこがまず第一発目というか、はい、ですね。はい、先ほどその城野くんのお話にも出たそのネオダダの言ったらメンバーでもあったその風倉さんという言ったらもう非常に偉大な作家でもあるわけですけれども、はい、風倉さんとその平岡さんはこうどういう関わりをその後参加アーティストの時期になさられた感じですか。
風倉さんは当時大分に住まれていたんですけど、結構福岡に頻繁に来られて、詰めてこの1週間は3号倉庫で制作するとかそういう時が結構ありましたので、そういう時に夜まで一緒に芸術のお話をしたりとかっていう中で、その3号倉庫に入るまでは大学でずっと勉強してたので、それとは違うなんか作家さんとしての本当の言葉みたいなのを夜な夜な聞くことができて、それは貴重な経験だったなと思ってます。
もう言ったらその大作家ともう目の前で一緒にこう制作の風景も見るだろうし、言ったら今おっしゃったみたいに、夜な夜なもう本当にダラダラと飲みながら話をいろいろしたりということだったんですかね。
そうですね。
それはなんかやっぱ大きい経験なんですね。
大きいですね、もう本当。
なるほど、はい、
ありがとうございます。
続きまして森田さん、森田加奈子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で森田さんも同じく先ほどご紹介あったようにその第2期の、3号倉庫の参加アーティストだったということで、はい、同じくちょっと同じ質問を投げかけてみたいわけですけれども、森田さんにとってその3号倉庫に参加されていた時期というのはどういう時期でしたか。
そうですね、私は地元の短期大学、芸術系の短期大学を卒業して1年間研究生をし、でそれから共同アトリエ3号倉庫に、応募しました。でそれで受かるという表現が適切かわからないんですけど、在籍するメンバーとして活動を始めたのが2003年から、3年間だったんですけれども、で1期で、4名のメンバーがいらっしゃって、そのうち2名が残られて、で平岡くんと私森田が加わり4名で活動するような形になりました。で、私の個人のその表現の追求も含め、また1期のメンバーの方々や、平岡くんも含め、 教えていただきながら共同アトリエを運営していくっていうことも勉強になったし、うん、あとはやっぱりすごく大きなスペースだったのと、あの自由に使っていいっていうその時間もすごく、うん、あの大切だったな、ありがたかったなっていうふうに思ってます、
うん。まあ、森田さんとやっぱり先ほどあの平岡さんにもお聞きしたように、その笠倉さんとのご一緒に過ごされた時間っていうのもまたちょっと大きかったんじゃないかなと思うんですけども、それはいかがでしたか？
そうですね、私たちが活動していた2003年から2006年の間というのは、笠倉さんも共有スペースで制作をなさってた時期でもあるんですね。なので大先輩が、うん、あの制作しているところも見ながら、一緒にお茶もしながら、うん、自分も制作するっていう、もう何とも言えない、なんていうかな、あの感慨深いものはありますね。
うん、森田さんの出された画集ですかね、あのその中にも結構その笠倉さんとの思い出だったりとか、その3号倉庫でやっぱり経験されてきたご経験とか、あのその大きい空間の中でその作品を作るっていうことで、そのご自身が作る作品のサイズ感みたいなものもその場によってこう変わってきたみたいなこともあったっていうようなことがちょっと書いてあったりもしたんですけど、うんうん、
そうですね、あの、まあ、1年更新の最長3年間使用できる場所だったので、うん、やっぱりあの有限の時間の中で、まあ、自分が何をするかって考えた時に、やっぱり広いスペースだったから、やっぱちょっと大きい作品を作って、まあ、見せようっていうところはあったんですね、うん。まあ、なのであの作品は大きいものも作ったなという感じですね。
なるほど。いや、ここでもう一回ちょっとそのお二人の、あのお話をお伺いした上で、ちょっと城野君にあのお力をお借りしたいんですけど、そういうようなその3号倉庫、そしてまあそこで活動されたお二人を、まあ今回こういうふうな形で特集して、まああの展示として見せるっていうのは、このタイミングでその改めてその3号倉庫をこうやって取り上げるっていうこと自体は、なんかこうどういうものとしてこれを届けたい、見せたいものがあったのかなっていうのを、ちょっともしあればお聞きしたいんですけど、いかがですか？
そうですね、あの具体的なお話ちょっとできない部分もあるんですけれども、うんうん、あの実はこの、3号倉庫という場所もクローズが11年ですので、うん、もう10年以上経ってるんですね、うん。そんな中であの今若手の作家も結構出てきてる中で、うん、こういったあの歴史ある場所とか、うん、まあ、そういった意味のある場所だったところを、うん、あのちゃんとこう歴史的に残していかなきゃいけないなという、まあ、ある種使命というとちょっとかっこつけすぎなんですが、うんうんうん、まあ、そういったところが一つあったんですね、うん。で今後も3号倉庫を残していくプロジェクトをやっていきたいと思いながら、うん、まあ、まずお二人が土台を作ったという、先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、ここの部分がとにかく重要だと思ったんですね、うん。でなのでお二人にお願いするっていうことがまず一つ目の、うん、第一歩だなと思って、うん、お二人を選定させていただきました。
なるほど。これあのせっかくですか、もう少しだけあのお聞きしたいのは、その土台を作ったと、まあ、先ほどからおっしゃっていただいているのは、これ、まあ、その第1期のメンバーたちがまずいて、で、お二人はまあその第2期なわけですけど、そこの土台っていうのは、その城野君が言うところの土台っていうのはどんなニュアンスなのか、ちょっともう少しお聞きしていいですか？
そうですね、あの実は1期はやはりちょっと特殊な成り立ちもあったりとかして、かなりあのまあ、注目を浴びるわけですね、うんうん。でまあ、それなりにこう場所としての機能とか、うん、アートスペースとして の, あの動きとかっていうのが定まってないまま動いている2年間があるわけですよ、うん。でこの2年間を経てバトンを渡された2人には相当大きなプレッシャーがあったわけです。なので それを想像したときに、うん、まあ、こういった場所を最終的にお二人が作られたこのルールだったりとか、うんうん、その環境みたいなものを僕らは引き継いでいったんですね。
なるほど。
そういったところで、まあ、まずこの3号倉庫を象徴するものは、ある意味ではいわゆる黎明期を象徴するのがお二人であると私は思ったからです。
なるほどなるほど。これこういうふうに捉えているあの城野君からのトスを受けて、その平岡さんと森田さんがそれぞれちょっとどのように感じていらっしゃるか、せっかくですからお聞きしたいですけど、平岡さんどうですか？
はい、ですね、自分は土台を作った時期だとは全く思ってないんですけど、はい、逆にも先ほどもお話したように自分自身の土台になった時期だなとは もちろん思ってるんですけど、うんうんうん、もう自分のことで精一杯で、もう一期生がもう なんていうかスターというか有名なアーティストばっかりで、その中でどうしようっていうのが正直な時期ではありました。
もうじゃあ割と必死で、はい、あのやっていくうちに、まあそれがだんだん、はい、こうスタイルになっていくというか、そのまあ場の言ったら一つ の, こうあの型になっていくみたいな時期だったんですかね、はい、だからまあ
そうですね。なのでも黙々とただ制作に打ち込むっていう意味の流れは作れたかもしれないですけど、
あ、でもそれは大きいかもしれませんね、はい、森田さんはいかがですか、その土台。
あのやっぱり一期の方々っていうのは、先ほどあの城野さんが言ったように、うん、こう立ち上げとして の,、うん、あのメディアにも新聞などにも出られてたし、うん、まあ、それから二期っていうのはあのでその後に入られた方々とあの割とこう1年ごとにこう違うメンバーと接している代でもあるので、うんうん、それがやっぱり3年目私たちが3年目の時に入られた人たちとあの先ほどの城野さんたちはこう接しているわけなんですね、うんうん、なので後につながっていくっていう意味では確かにこう、うん、あのまあ、起点ではないかもしれないけど、まあ、あったのかもしれないかな。
なるほどなるほど、うん、いやあのだいぶあのこの企画の趣旨というか、あの、うん、なぜこういう形でそのお二人をあのフォーカスするのかっていうのもあの今のやつだいぶつかめたような感じがします。いやありがとうございます。
当時のお二人ももちろんね、うん、昔から交流があるお二人でいらっしゃるわけですよね。
それはそうだ
そうですね、
はい、まあ、だって同じアトリエ で, そうですよ、ね、一緒に、うん、あの同じ釜の飯を食うぐらいの、
はい、壁一枚隣で
壁一枚隣でね。
当時はこうお二人それぞれなんかやっぱ激論を交わす時があったりとか、なんか、うん、ありました。
そうですね、うん、激論まではなくて緩く激論を、は
い、なるほど。
はい、あの作品の悩みだったり、うん、その平岡君が何をこう考えて作品作ってるのかなっていうのはお話ししてた気がします。
へ、うん、平岡さんはどうですか。
そうですね、激論というよりはやっぱりメンバーっていうので選ばれたっていうのもあって、仲間としてどうしていこうみたいな、うん、その作品の話もだし、今後3号倉庫どうしようって、まあ、自分たちで決めることばっかりではなかったんですけど、うん、いろんな話はしましたね。
まあ、だって本当その言ったら大学だったりとか、まあ、その短大あの、まあ、言ったらその学校みたいなところから卒業されて、で言ったらその次のステップで本当にその3年間を共に走りながら共闘していったような2人なわけですよね、はい、いやこれはやっぱり
いやつくづく3号倉庫ってとこはすごいとこだったんだなって ね、
いや本当にそうだよ。
今ちょっとだけお話伺っただけでも稀有な場所だったんだなって思いますよね。
すごいんだから、うん、ちょっとね、あのだからあの城野くんが今言ってた通り、はい、今後もね引き続きその3号倉庫をあの順に多分取り上げていくってことになるんでしょうから、うん、まあ、今回まずその第一弾としてですね、うん、あのぜひ注目いただきたいところでございます、はい、ということですね。で、今回このお二人展ということで、うん、やられてるわけですけれども、ここから順にちょっとですね、それぞれの、作家さんとしての、平岡さん、そして森田さんのですね、うん、お話、あと、まあ、今回の展示作品についてお話をお伺いしていきたいということになるわけですけれども、はい、まずは平岡さんから、
はい
はい、あの改めましてちょっと平岡さん、はい、ご自身の、まあ、普段のといいましょうか、あの作家活動について、自己紹介も兼ねてですね、まあ、どういう作品を作っていますとか、はい、どういう活動をしていらっしゃいますとかっていうところをまずちょっとお話しいただいてもよろしいですか。
はい、平岡です。ですね、今沖縄に住んでまして、うん、10年前ぐらい、十数年前、2010年ぐらいに沖縄に移住したんですけれど、はい、それまではもう2003年に郷土アトリエ3号倉庫のメンバーになってから、その後も、福岡で生活していて、それからが沖縄での作家活動をしているっていう形になります。作品はですね、全部の作品の名前がうんうでして、はい、大学時代からうんうで、はい、今も2024年の作品もうんうっていう、うん、ずっと雨をテーマに作品を書いてます、
うん、はい、
であとはですね、沖縄では、まあ、アーケードっていうアートスペースを設立して、それから十数年、アートスペースを運営してます。でそこで絵画教室をやったりとか、展覧会をやったりとか、アートフェアに出展したりとか、いろんな活動をしながら、まあ、っていう形ですね。
なるほど、アートスペースもやりながら、まあ、その作家活動を今まあやってらっしゃるということなんですけど、はい、アートスペースのアーケードっていうのはどういう感じの場所になりますか。
そうですね、もうこれは本当まさに3号倉庫の影響というか、それを忘れられなかった思いとか、うん、あの場での時間は良かったなとか、いろんなのがあって、沖縄に行ってからもまた共同アトリエというかシェアスタジオを作りたいなっていうのが生まれてきたんですよ。
素晴らしい。まあ、
その時はそうも思ってなかったんですけど、結果的にはそうだったんだろうなというところで、うん、まあ、シェアスタジオで5名6名のアーティストと一緒に動き始めた場所で、今ではちょっとずつ形態が変わってっていうところになります。
なるほど、うんうん、いやだからやっぱり ね、あの一つ一つの経験がこうその次の活動をやっぱ呼び込んでるみたいなところってのは本当にありますね。
ね、
そしてあの今さっきあのご自身の作品がずっとその雲雨、
はい、
雲の雨と書いて、まあ、この雲雨というその作品の言ったらずっと同じタイトルのシリーズとして展開をされているということなんですけど、これについてちょっとお伺いしたいわけです。これ、
はい、
雲雨雲の雨、これはどうしてまたこのテーマでずっと書き続けているのかって、なかなかこれ難しい質問かもしれないですけど、
は
い、
本当ですよね。自分最初は大学3年生の終わりぐらいかな、4年生になる頃に東京で初めて個展をするっていう時に、本当に作りたいものなんだろうっていう時に、絵自体というか絵画とか芸術自体の存在っていうのが雨のようなものであってくれたらいいなっていうところで、恵みのような絵の存在がそういう恵みの雨のような存在であってくれたらいいなというところで始めた、ただの個展のための作品のタイトルだったんですけど、気づいたらずっとそのタイトルでやっていってるっていうのがありますね。
これでもその今のお話だと、その雨のようなものであってほしいっていうことで言えば、これじゃあ雨っていうタイトルではなく、その雲っていうもう一つの言ったらこうなんて言うんでしょう、あのちょっと別のニュアンスを持っているものが付け加わってるようにも僕は思うんですけど、この雲と雨っていうその2つの要素があるっていうのはもうちょっと お聞きできたりしますか。
そうですね、難しいです、ね、
難しいですか。
自分でも不思議だったんですよ、今雲を描いてないんですよ、で当時は本当に初期は雲も絵の中にキャンバスの中に登場してて、雲と雨を描いてたんですけど、
はいはいはい、
今はうんと言いつつも雲は描いていなくて、恵みの雨の降ってほしい場所とか、なんていうか人間模様とか社会とかそういうものにだんだん変わってきているっていうのが不思議ですね。
面白いですね、その雲っていうモチーフを昔は描いてたのに描かなくなったっていうのは、ご自身の中でなんとなくその意識の変化というか、あのもうこれ雲描かんでええなっていうことになったのか、なんかそれとも雲っていうものモチーフ自体をもう捨てていくものになったのか、なんかその変化っていうのはもう少し捕まえられますか。
ぼんやりですけど、当時は本当に何もなくて、ただ絵をどうにか続けていけたらいいなとか、もうとにかくやるしかないなっていう中で、本当にバカみたいな話ですけど、空を見上げてるような時は多かったんですよ。で理想の絵っていうのはこうって考える時に、空を見上げてるようなもうそういう日々だったなっていう時に雲を描いたのかなと思うんですけど、今はあんまり空を見上げるっていうよりも、恵みの雨の降ってほしい、本当目の前の沖縄で生活してるんですけど、そういう一つ一つの物事に目を向け始めたってい こう生き方のなんていうんですかね、ちょっとずつ変わってきたところがあります。
なるほど。でもまあその作家の目線のやり場みたいなというか、その見つめるその対象が少しずつ言ったらこう
現実に、
ね、現実にこう落ちてきたっていうような感じなのかもしれないですね。面白い、面白い。なるほど。で、あの、まあ、今回ですね、僕あの展覧会あのやっているのをあの会場でもちょっと拝見させていただいたんですけど、あの平岡さんの作品いろんなまあそのモチーフだったりとか登場はしてるんですけど、割と共通して、その描き込まれているのが、作品の中に割と結構そのマチエールがあるというか、その結構その質量、質感のあるあのこってりとした、あの白い木のようななんかモチーフというか、あのいうのがあの画面の中に常にあるように思うんですけど、これは、まあ、なかなか、ね、作家さんにあのそれは何を描いてるんですかっていう聞いちゃうのもちょっとぶしつけかもしれないですけど、あれは何なんでしょうか。
おそらく木なんですけど、その見ていただいたのは琉球漆喰っていう素材で描いてる、名もなき木って自分で名前をつけている、もう本当街路中ですね、沖縄の道路沿いに生えてる木をテーマに描いてるシリーズですね。
なるほど。 それをやっぱりあれですよね、これはもうそれぞれがやっぱりそれに何を乗せ込むかっていうのはもう割と開かれているというか、
そう、そうですね、はい、ただ本当見過ごしそうなものに目を向けてしまうっていうのはもちろんありますけどね、
はい、これなんか僕はやっぱこのそのやっぱ質感がやっぱり画面の中で突出してバッと入ってくる感じ、画面の中の異質なものとしてガッと入ってくる感じがやっぱりすごく印象的で、 雨をもちろんモチーフとして描いているっていうことをおっしゃってたんですけど、こう木がぶっとくる感じとかも含めて、なんだろう、画面の中でその雨が主役ではないというか、そのあたりのなんかこうさじ加減というか、その対象との関係みたいなものが結構気になってるんですけど、その辺って何かこう平岡さんの中で考えていることだったりとか、こういう風なものが見せられたらっていうのは何か終わりだったりしますか？
そうですね、本当まさに雨はどちらかといえば脇役になっては来ていて、恵みの雨の降ってほしい何かっていう方に目が向き始めたっていうのはあります、ね、はいはい、で街路樹ってもう車で通ってたらもうみんな見過ごしちゃうような、うん、全然目に入ってこないようなものですけど、
はい、
でも意外にそういう木に助けられてるというか、うん、沖縄の風景をこう感じ取っていく中で基地があったりとか、うん、いろんなものが見えてくる中でこの木があるおかげで少しなんていうか生きやすくなったなっていう経験はたくさんあるんですよ、
うん、
でそういうふうにやっぱり自分も作家としてはそういう存在でありたいなっていうのはあって、
うん、
っていうところはあるかもしれないですね、う
ん、なるほど、その物言わぬ何者でもないみたいなその街路樹の木なんだけれども、はい、
ね、
それが誰かの救いになったりとか、はい、誰かの恵みになったりするかもしれないということです、
は
い、
そうですね、
なるほど。でもこういうふうに同じテーマで言ったの十何年以上、
20年ぐらい
ってことですよね、はい、書き続けるってご自身の中で言ったらそのテーマを変えようとか、はい、ちょっと別のモチーフ描くようにしようとかっていうことになっていかなかったのかっていうのはちょっと気になるところですけど、どうだったんですか？
そうですね、思ったことはないですけど、
ないんだやっぱ、すごい、ただ
なんかドラマのタイトルのようなもので、その中で友情を描いたり愛情を描いたり、うん、何かこう矛盾とかどうしようもならないものを描いたりっていうのはその都度変わってはいるんですけど、うんうんうん、大きな括りとしては、
うん、
恵みの雨の降ってほしい何かっていうところで、
だからご自身にとっての一つの、そのもう言ったら多分平岡さんにとっての描くことっていうこと自身を、はい、もうそのうんうっていうこと自体が全部もう、
そうですね、
包括していて、はい、その中で何を描くかっていうことがかかってる、はい、なるほど、面白いですね、
ありがとうございます。
いや、あとその作品のその展示壁の中でそのキャンパスが、まあ、たくさん貼られ、
はい、
こう展示されている合間に金のコインのようなものが、はい、たくさんこうあちこちに散りばめられているんですけれども、はい、今のお話をお伺いしていると、はい、あれは雨だっていうことですか？
偶然ですけど、うん、そうですね、今回は壁面にコインをところどころに配置して、
うん、
雨粒のように構成しているっていうところはあります、う
ん、なるほど、あれはじゃあ割と普段からやっているスタイルではなくて今回初めてやってみたっていう感じなんですか？
そうですね、日頃は、まあ、やっぱり手書きのもの、手書きでやったり一点ものだったりっていうのにこだわってやってるので、
うん、
展覧会見に来てくださった方にしかこう届かないじゃないですか、
はい、
でそのもどかしさっていうのがあって、コインをそのなんていうんですか、版画のような形、ニュアンスというかで、うん、一点物の作品を大量生コインに落とし込んで大量生産していろんな方に届けるっていうので、うん、展示するというよりはプレゼントするために作ったものです、ね、なので壁面に飾ったのは初めてですね、
うん、なるほど。いや、なんかでも僕はそのうんうっていうものやっぱその先ほどからご質問させていただいたようにその絵の中にその雲雨っていうモチーフ以外のものが割とこうバッと入ってくる中で、はい、うーってこれどういうことなのかなって思いながらこう絵とまあ対話してた、はい、もちろんそれはそれですごく豊かだったんですけど、割とこの金のコインたちがなんかそれの補助線になってくれるというか、あ、これが雨だっていうことで例えば捉えてみたら少しちょっとこれがこの画面たちが捉えられるんじゃないか、この壁面が一つのうんとかとかって思いながら
それも面白いですね、
いろいろ対話してみたりしたところでした、はい、なるほど。 いやでもいやこれ面白いね、ね、うん、同じテーマでずっとやり続けるっていうことの面白さあるっすね、う
ん、思いが現れているタイトルでもあるんですね、そのうんうっていうのは、
うん、そう、あ、本当そうなんですよ、うん、作品の名前っていう風にずっと思ってて、子供に名前をつけるようなニュアンスで作品にこうあってほしいっていうものなので、ずっと続いてる名前だなっていう風には思ってますね、う
ん、なるほど。
僕もやっぱなんでうんなんだろうって思ったんで、そのね、これもかこれもかって思ったんで、うん、でもお話今聞けてバチッとハマりましたね、うん、
いやその展示作品の全部が同じタイトルで縛られてるってさ、うんうんうん、結構やっぱそれ自体が一つのメッセージというかじゃないですか、うんうんうん、でそれは何なんだろうってやっぱ思いながらだったので、でもなんか今日お話を聞きできて、すごくそれがもう一回捉え直せたというか、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、さあ続きまして森田さんでございますよ。はい、森田さん、じゃ あのまず普段のご活動というか、今どういうご活動をされているのかというところからちょっとまずお伺いしていきたいと思うんですけども、あの、はい、いかがでしょうか。
そうですね、福岡に戻ってきたなっていう感じなんですけど、
はい、
はい、2000年から、まあちょっと北陸富山の方にあの引っ越しをしまして、で、まあ、あの義理の親の介護や、まあ、ちょっとお見送りですね、葬儀など、うん、あのまあ、いろいろ家族の行事を済ませて、で、まあ、あの夫の仕事の都合でまた福岡に帰ってきたっていうことなんですね、
うんうん、
で、まあ、こっちには今も1年半ぐらいかな、うんうんうん、もう経ってて、はい、で、あの元々勤めてた絵画教室にも復帰して、まあ、あの日々絵画に接する生活をしながら自分の作品を作っているっていう状況です、う
ん、ですね、はい、あの僕自身もあの森田さんの作品は割とあの福岡にずっといらっしゃる時期からですね、作品を拝見させていただいていて、個人的にも本当に大好きな作家さんでもあったので、わーと思いながらあのこうやって番組をお迎えできるのすごく嬉しいんですけど、で、まあ、今回、展示されている作品もちょっと先にお伺いしておこうと思うんですけど、はい、あの今回その、まあ、今までの作品と合わせてちょっと新しい趣向の作品も展示されていると思うんですけど、今回の展示についてはどんな作品が出ているのかってちょっとお伺いできればと思います、
はい、まずあの城野さんからお話をですね、ええ、あのいただいた時に、やはりあの三号倉庫の時期から、今までに至るっていうところがあったので、
うん、
旧作、まあ、ちょっと三号倉庫の時代に作ったものはないんです今回、うん、まあ、それからあの、まあ、去年を取って、去年と今年かに始めた新しい手法の絵画という、
うん、
ところで、うん、はい、新作も置かせてもらってます、
はいはい、これそうね、ちょっとどっち先聞こうかな、まず普段は森田さんどういうものを描いているのでしょうかって、ちょっと幅の広い質問になっちゃうんですけれども、
はい、
お伺いしてもいいですか。
はい、私は主に風景ですね、うん、最近ランドスケープっていうふうに言わせてもらってますけど、うん、まあ、広い意味の風景なんですね、うん、まあ、ちょっと先祖の記憶をたどったり、
うん、
まあ、ちょっと風倉翔さん、
はい、
三号倉庫のディレクターであった風倉翔さんへのレクイエムの作品だったりとか、
うん、
で最近は平岡君にもこの間の展示でお話ししたんですが、泉ですとか、うん、あと原野もテーマにした作品になってきてます。
うん、まあ、森田さんのそれこそご活動を割と見てきた人間としましてはっていうのもおこがましいんですけど、もともと割と結構その実景というかご自身 その生活の中で出会われた風景みたいなものをまず最初はモチーフにしてらっしゃったように思うんですけど、ある時期からそれこそ多分その風倉さんとの対話が一つのヒントになったってあるものにも書いてらっしゃいましたけど、風倉さんとお話しする中でその先祖っていう先祖のその記憶みたいなものが一つのちょっとヒントになって、うんうん、で言ったらご自身がなんとなくそのインスピレーション元として感じるそのなんか北の方というかその ロシアですっけなんかの風景だったりと か, なんかそういうものをお書きになるようになったりとか、
はいはい、
だんだんその現実 その目の前の風景とは違うものが現れてきたりだったりとか、
はい、
もうちょっとその心象風景的なもの、広い意味でのもの、さっきおっしゃった多分風景ってことなんじゃないかと思うんですけど、みたいなことが少しずつさ、その絵画の一種になっていってる感じがしていっていて、でその泉みたいなものが出てくるのもそういう流れかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。
そうですね、泉に関して言うと、うん、なんていうかな、そうですね、そこをよく自分で あまりにも感覚的に始めてしまって、ちょっと 言語化するのをこの時間でできるか不安なんですけど、はい、なんだったかな、まあでも実際に好きな場所があって、はい、そこに原野の中にですね、静かな泉があるんですね、
はい、
でそれを見た時にやっぱり、あ、50年前の雨水がこうやって湧き出てくるんだと、
うん、
50年前って、まあ、私まだ生まれてないよなとか、うん、ああそう、あの時おじいちゃんおばあちゃん何してたんだろうとか、
うん、
歴史はどうだったかなとか、うんうん、まあ、なんかそういう時間の流れに自分がいるっていうことの美しさとか、
うん、
そういうのがちょっとね表現できたらいいなっていうところですね。
なるほど、
はい、
いや割と森田さんの作品を見る中で思うのは、僕、まあ、こういう番組もやらせていただいてる中で、その風景とかって例えば描くときに風景の何を描くのかっていうことがやっぱり結構自分の中では気になるんですね。で例えばそれが本当に美しい光景であるっていうことでそれを捉えようとするっていう人もいるかもしれないし、そのなんかそこの中に現れる形みたいなものとかっていうものを拾おうとする人もいるかもしれないし、それは光なのであるって言ってそれを光を捉えようとする人もいるかもしれないし、みたいなことでいくと、なんか森田さんはそのどれでもあるけどどれでもないような感覚がちょっと僕はしていて、なんかやっぱり割とそれを捉えているご自身のその心象フィルターみたいなものを一個通過して、それをどのようにアウトプット画家としてアウトプットできるかみたいなことに結構関わっているような気がしたんですけど、すいませんこれちょっと難しい質問かもしれないですけど、はい、どんな感覚でいらっしゃいますか。
そうですね、うん、私自身のフィルターがかかるっていうのは多分みんなそう、画家ってそうだと思うんだけれども、一番こう分かりやすいところで言うと光と影ですね、
うん、
その、うん、まあ闇であったり光であったりっていうのはよくこう意識して取り扱ってたと思うんですね、
うん
うん、そうだな。あとはちょっとねやっぱり試行錯誤しながら自分でも分からないまま作ってて、
うん、
で作ったものを寄せ集めたら割となんかみんなこう仲良くうん、成立してるなっていうのが今回の展示なんですけど、
うん
うん、だからね本当感覚的にやってるかもですね。
あでもなんかそれはすごく森田さん あのキャリアをなんか改めてこう通視するほどに感じるところで、直々でやっぱり本当にその表現のスタイルみたいなものが結構ダイナミックに変わってらっしゃる印象はあって、でそんな中ですよ、今回僕この展示の中でギョッとしたのがえって思ったのが、森田さんが新しいその要は作風言ったらスタイルにチャレンジされていて、それが糸で言ったらその絵を作るその糸絵っていうスタイルなんだと思うんですけど、これ結構僕やっぱり衝撃で、森田さんが糸絵と思ってギャッとなったんですけど、あれはちょっとどういうチャレンジというかどういうものだったのかっていうのを少しお伺いできれば、
はいはい、これは結構明確なきっかけみたいなものがあって、
はい、
これは富山にいる時にイメージしてたんですね、
はい、
実際作り始めたのは福岡に来てからなんですけど、
うん、
富山が、まあ、めちゃめちゃ水が豊かで一年中ザーザー、うん、山から水が流れてきて、うん、で空気がとっても綺麗ですね、はい、でまあ、その環境の中で油絵の具をこう広げることになかなかならなかったんですね、
うん、
で、まあ、亡くなった義理の母の遺品をこう整理していて、
うん、
身内でいろいろ分けたうちの一つに裁縫道具を私はもらったっていうのがあって、うん、でまあ、そこで何て言うかな、糸とか、
うん、
あの亡くなった義理の母の洋服をこう整理するとか、うん、まあ、そういうのがあって、こう油絵の具というよりかは身近にあったあの布と糸、
うん、
でなんかこう風景作りたいなっていうのがこう一番リアルだった。
なるほど、うん、実際その、 あの絵筆でやっていたその言ったら一つの画面を作るっていうことを、うん、それを絵筆を糸に置き換えた時に、うんうん、どうですか実際やってみて。
あのですね、画家ってあの皆さんこう四角のキャンバスだったり丸のキャンバスだったりいろいろあるけど、はい、あの外枠が決まった中にこう構図をこう決めていくんですね、うん、はい、で構図の美しさっていうのは絶対的にあるんですけど、うん、あのこの刺繍の作品に関しては、うん、割と真ん中から作ることができて、
う
ん、あの広がっていくように作れるんですね。
なるほど。
で、まあ、よりなんていうかなこう自由になれるというか、うん、なんか四角の中で勝負しなくてもいいんだってい う, こうちょっと気楽な感じはある。
うん、なるほどな、はい、いや僕は個人的にやっぱりその糸絵っていうものにあのその新しいあのスタイルとしてあのなさられているのを見て一番最初に僕はものすごく納得がいったんですよ。なんか森田さん糸絵なるほどって思ったのは、うん、なんとなくでもやっぱ僕はその多分森田さんが描かれてこれまであの平面のキャンバスで描かれてきた作品の印象として先ほど光と闇っておっしゃってましたけどやっぱり僕はその光でやっぱその光の効果で生まれるその色っていうものをやっぱりまず画面の中で一番イシューとして捉えていたように僕は思っていてでそれをあのだとしたらその言ったら糸のその一個一個のその現れるその粒の集積で画面がもう一回再構成できるっていうなんかことはなんかすごく自分の中で納得がいったんですね。だから糸絵なるほどねっていうところがあってでその今その作っていくそのスタイルとしてのそのある種のそのなんか自由さというか、ええ、あの幅があるっていうことをおっしゃってたんですけど、うん、その実際にその出来上がるその画面というかその成立するものとかっていうのは絵とどう違いますかあるいは同じですかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど どんな感覚ですか。
そうですね、まあ、絵とはちょっとやっぱ違うかな、うん、やっぱ外枠がないからですねそこはやっぱり違うかなという感じですね、うん、あとは柔らかいから、うん、あの柔らかいランドスケープがこう作れるっていうことにすごくこう充足感があって、うん、とにかくこうなんていうかさわあこれは笠倉さんの展覧会の名前にもあったんですけど、
はい、
あの触れる何だっけ風景やったかな、
うん、
なんかこう触れるってことがねすごくいいなと思って。
なるほど、
はい、そうそうそう、なんか手触り感とかね、
うんうんうん、
まあ、結構多分最近分かってきたんですけど、
はい、
こうガサガサする感じで作っていくのが好きなんですよ。ちょっとこうオイル系のぬめっとした感じじゃなくて、
はい、
ドローイングのザクザクこう、うん、そうですね、平岡君とも話したことあるけど、うん、書くことは削ることだって平岡君がこう、まあ、言ってて、
うん、
それとつながるんですけど、うん、結構こう削るようにもこうドローイングをする、それがこうその感覚で糸絵が作れるっていうところはとっても気持ちが良い感じです。
なるほど、
うん、
こう乗せていくではなく、
あ、そうそうそうそう、
削っていくみたいな、
うん、なんかこう、うん、そうですね、そう削るとはまたちょっと違うんですけど、うん、なんかザクザク、
うんうん、
はい、ブツブツ
こう手応え、うん、手触りというかその 質感をやっぱり持ってこうなんかこう掘り出していくみたいな感じなのかしら。なんか、
うん、そうですね、掘り出てくるわけじゃないんだけど、うん、こう盛り上がっていって、うん、その一つ一つの線がそのままあの、うん、絵として見えてくるっていうか、
うん、
それがとてもドローイングと似てるんだけど、
うん、
あのまあ、色をのついてる刺繍糸でやってるから、
うん、
そのペインティングの感覚もあるんですね、
うんうん、
なので自分が好きだったドローイングがあのペインティングになかなかつながってこなかったもどかしさがあって、まあ、そこが、まあ、ちっちゃい作品ではあるけど、まあ、その辺はこうガチッとあの合致する感覚はある。
平岡さんとの対話がなんかまたその森田さんの次の作品のやっぱヒントになったりしてるっていう、どうですか、なんか今のお聞きになって平岡さん。
あ、なるほどって思いました
平岡さんがそのおっしゃったそのようはこう、はい、絵っていうのはその削っていくことだみたいなこととかっていうのはご自身でもなんか覚えがありますか、その発言されたことは。
削るって言ったかどうか 覚えてなかったのでなるほどなって思ったんですけどでも確かにって痕跡を残したいみたいな感覚とか、その琉球漆喰で今やってることとかも確かに似たような抵抗感があって、あ、生きてるって思うしっていうとこはありますね。
いやだからやっぱさ、俺らがさ、そのやっぱ、俺ら画家じゃないじゃないですか。
もちろんもちろん、
ね、でやっぱりその、鑑賞者として見るところの、もちろんその、あの面白がり方はあるわけだけど、やっぱこのさ、やっぱその、作家同士の、やっぱ書く者同士の、こうなんかこう呼吸というかさ、
そうね、
そこで分かり合いながらこう、次のその創作が生まれていく感覚とかっていうのはさ、なんかちょっと羨ましいというかね。
なんか聞いててドキドキします
ね。ドキドキするよね。いやいいなあ。でもなんかこういうお二人がだからやっぱなんかね、みたいなのがさ、やっぱこの三号倉庫っていうさ、場所でやっぱそのさ、まず3年間ご一緒にされて、で本当にこういろんな時間を本当にその文字通り手応えがある時間として、あの叶ったり叶わなかったりするようなことをいろいろ共にしていきながら多分やっていかれたっていうのが。なんかこういう形でやっぱりこう遠くでまた結ばれていくような感じがあるのだななんて勝手に今しみじみとしている感じです。
また今回さ、
はい、
一つの壁面に
そうなのよ、
お二人の作品がドーンとこう、まさになんかタペストリーをこう詰め込んだかのように一つの景色の中で見れちゃうじゃないですか。僕あの行かせていただいて、なんか結構近づいたり離れたりをこう結構繰り返して、お二人の作品が全部見える位置に行ってみたり、一つ一つ見に行ってみたりとか、なんかすごい、なんか奥行きを感じたというか、
まあ、確かにね、
ね、これ秀逸な展示方法だなと思ったんですけど ね、
これお二人あの壁をその要は展示ああいう形でするっていうのはお二人で結構共作されていった感じなんですか。
ちょっと住んでるとこが離れてるのもあって、ネットでいろいろやり取りしながらっていう、画像を送り合ったりイメージを送り合ったりってする中で、
はい、
あ、森田さんはそのイメージだったら自分も作品増やそうとか、そうちょっとずつキャッチボールしながら今に至ったっていう形ですね。
そうですか。
そうですね、あのやっぱりまずはあの城野さんからのお話があってから始まってるから、あのまずはやっぱ城野さんに作品どうですかね、なんかこう、や、こう描けたいやつ教えてもらって、で私からも案を出しましょうかねって最初言ってたんですけど、はい、気づいたらもう自分でプラン練ってて、もうこれでって言って提出してたっていう、あ、もう本当申し訳なかったなっていう、決めちゃったよみたいな。でそれをあの平岡さんにもお見せして、あ、これで来るかみたいな反応が返ってきて、でプランをちょっと変えていただいた感じもありましたけど、
なるほど、は
い、
なるほど、あ、すごい、
ね、対話があったんですね、
対話だ ね、創作者同士のラリーだねこれね。でもやっぱこれはなんか二人展の醍醐味というか、やっぱでしかもそれを同じ一つの壁面で成立させるっていうね、こう全体と部分とみたいなことの話でもあるなと思うし、面白いな。ちょっと今の話聞いたらもう一回ちょっと会場行ってみたくなっちゃう。
いや本当本当
いやでもちょっとこれはあの本当に必見の展示だなということをちょっと改めて思うところでございまして、放送がね何せあの10月20日かな、なのであの会期で言ったらもう割とトークイベントとかはもうちょっと一区切りはついちゃっているタイミングにはなるわけですけれども、とはいえまあ展示は27日までやっているので、ぜひともちょっとご覧になっていただきたいなというものでございますと。で最後にちょっとあのお二人にですね、今後のお話をちょっとあのお話をお伺いしたいわけですけれども、平岡さん森田さんそれぞれで、まあ、今後ちょっとご予定されている活動であったりとか決まっているものとかがもしあれば、あるいはもう単純にこんなことやっていこうと思ってるんだよねみたいな、まだその形にはなってないプランレベルでもいいので、もしあればちょっとお聞かせいただければ嬉しいです。
そうですね、はい、ですね、まあ、プロフィールとかにもよく自分の場合はですね、
はい、
展覧会歴と合わせて絵画教室をやってるとか表記するタイプなんですよ、はい、あんまりしないんですよ、
は
い、
こう
画家の人がどこどこで先生をやってるとか、職業と作家活動は別で捉える方が多いんですけど、自分の場合はもう同じ感覚というか作品作りと同じようなニュアンスで絵画教室もやっていて、やっぱり三号倉庫で育ってというか、そういう中で若者と一緒にこう熱狂したいというか、 思いをこうつなげていきたいっていうのがあるので、うん、作品作りもやっていきたいですけど、同時に次の世代というか若い子たち、もっとちっちゃい子たちと一緒にアートを楽しんでいきたいなという その思いがどちらかというと強いかなとは思いますね、う
ん、でもそれはなんかあれですね、三号倉庫イズムがね、
こうそう自分なりのそういう気はしますね、う
ん、じゃあちょっと引き続き楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ森田さん。
そうですね、まあ、あの糸絵を始めたばかりだから、まあ、もうちょっとね追求してあの作品数増やしていきたいなっていうのが率直なところで、あと、まあ、来年の2025年の1月かな、ちっちゃなあの商品展東京の方で出品する予定があります。でやっぱりあの平岡君とちょっと重なる部分があるんですけど、あの保育園の方にもあの課外授業の絵画を教えてという経緯もあって、うん、まあ、ちっちゃい子に、うん、あの芸術の豊かさ、のペインティングの楽しさ、こういうのも並行して伝えていきたいなと思ってます。
いやだからやっぱその笠倉さんからやっぱり、うん、あの受け継いだそのやっぱり教え、なんかこう背中を押してもらった経験が次は背中を押す側になっていくっていう、うん、まあ、こういうバトンやね、
うん、
ね、巡っていくね、しみじみしちゃうな。いや本当にあのいいお話をたくさんお聞かせいただきました。いやもう今回は本当にありがとうございました。森田さん、そして平岡さん、そして城野くん、3人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。やっぱ作家さんお二人ともお迎えしてってのがね、うん、なんかお二人のこうやり取りなんかも聞けて面白かったですね、
う
ん、
そうですね、特にやっぱりその三号倉庫っていう非常に特別な場環境で、うん、本当に特別な時間を共にしてこられたお二人の、うん、まあ、その信頼関係、絆みたいなものがベースにありつつ、やっぱりそれぞれの作品、うん、それぞれの表現みたいなものをお互いにこうなんかこう認め合いながら、うん、響き合いながら、うん、新しい作品がお互い その相互作用でまた生まれているような感じみたいなのも含めて、うんうんうん、あのすごく羨ましくなるような、
ね
ね、すごい豊かなあのやり取りをあの楽しませていただいた感じもありますね。
だしやっぱりお二人ともそれぞれ、うん、まあ、この三号倉庫にいらっしゃった時から、うん、まあ、20年ぐらいの時を経てですよ、いろいろこう思うところが変わっていったりとか、うん、ね、作品もちょっとずつ変わっていったりしてるんですけど、うん、今日お話聞くとやっぱり、うん、あの当時の気持ちなんてのもやっぱ続いてる部分もあったりして、
いや、そうなんだよな、
やっぱりタイトルとしては共同アトリエ3号倉庫の足跡っていうのはバッチリだなっていうね。
そうだよね、本当、うん、3号倉庫イズムみたいなものがお二人のやっぱりその活動の根っこにあるっていうようなことに思えてならないぐらいのやっぱり、ね、お話だったし、うん、あのそれがやっぱり次の世代に向かってまた新しいバトンになって紡がれていっているような感じも覚えるようなやり取りだったもので、なんか本当に一つの場っていうものだし、一人の作家との出会いみたいなものっていうのがこんなにやっぱり豊かに連綿と続いていくものかっていうことは、なんかあの本当に素晴らしいことだなと思うと同時に、
うん、
あの自分も、まあ、本当におこがましくはあるけれども、やっぱそういう文化の現場だったりとか、うん、その作家と出会えるような場をしつらえる側の人間でもあるっていうことからすると、うんうんうん、なんかやっぱりそれはすごく希望だなというか、
うん、
あのそれがやっぱり未来につながっていく、そのまた次の作家、次の表現者、
うん、
次の新しい作品みたいなものを生み出していく、うんうん、本当にやっぱり土壌になっていくんだなっていう、うん、それはまず一人なのだっていう感じを、
うん、
もう一回なんかすごく痛感させられたようでもあって、本当になんか僕は今回お二人のお話も含めてお聞きできてよかったなっていう感じです、う
ん、城野さんがおっしゃってましたけど、まずは第2期のこのお二人に、
うん、
ってことは、はい、今後もなんか期待できるものありますね、
はい、ね、いや本当にあの三号倉庫の活動は本当にいくら紹介してもあのし尽くせないというぐらい本当に豊かなものだったろうというのは、うん、あのその後の参加作家たちの、顔ぶれだったりとか、
うん、
その後のやっぱりあの成長ぶりみたいなのも含めて、
うん、
あのいくらでもあの何度でも語れるものでもあるとも思うし、うん、あのそれを本当に城野くんが今こうやって 新しい使命感を持ってやってくれているっていうのも非常に頼もしいなと思うし、うん、ぜひともこの番組でもね、また引き続きそういう企画があった際にはですね、うん、取り上げて僕らとしてもその3号倉庫の足跡をメディアを通してですね、うん、皆さんにお届けできる一端が担えればなっていうふうに思う次第ですね。
アーティストカフェ福岡にて10月27日まで開催中です。21日は休館日となりますのでご注意ください。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。